こんにちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマはフットケアをお送りします。皆さんは日頃から足のケアなどは行いますでしょうか？私はですね、何度かこの番組でも話したことあるんですけど、無意識にやってるんですよ。なんだろう、いつやってるって気がついた時にやってる感じがするんですよね。無意識すぎて多分やってる場面は思い浮かべるんだけど、なんでやってんだろうとか思いつかないぐらいやってるんですよ。で、生徒さんとレッスン中に一緒にやることもあってね、まあ、フットケアを教えたい生徒さんとかやりたい生徒さんがいて一緒にこうやることもあるんですけど、今日ね、ストレッチを長めにやるパーソナルの生徒さんがいて、まあ、生徒さんによって内容って違うんですよね。そのレッスンの1時間とか、まあ、そういった時間の中でメニューが違って人によって全然違うんだけれども、長めにペアストレッチをする生徒さんがいらっしゃって、でその方は自分でもフットケアをしてもらうんだけど、私が最後のペアストレッチでフットケアをするってこともあるんですよ。まあ、このペアストレッチでやるフットケアっていうのはマッサージではないんですね。足つぼでもないんですよ。マッサージってね、資格持ってる人しかできないんですけど、私はマッサージの資格はないのでマッサージはしないんですね。で、足つぼも違うんです。本当にストレッチっていうかな、足の特にこの指の周りの筋肉を緩めるエクササイズっていうか、まあ、ボディポテンシャルというトレーニングの一つ、まあ、トレーニングっていうとなんかきついことをイメージする方が多いかなと思うのであれなんですけど、トレーニングではないんですよ。緩めるんです。で、緩めるから、まあ、どっちかっていうとストレッチっぽいんだけど、ストレッチじゃないんですよ。ストレッチって伸ばすじゃないですか。伸ばさないんですよ、緩めるんですよ。で、この生徒さんにフットケアを緩める、足のね、指の周りの筋肉を緩めるってことをやってたんですけど、最近ちょっと違うところを重点的に伸ばしたくて、しばらくお休みしてたんですよ、このフットケア、足の指の周りのケアをね。そしたら今日、最近足のストレッチやらないねって、あれ気持ちいいんだよって言われたんですよ。で、ああ気づいてたんだなと思って、あ、すごい嬉しくなったんですよ。なんでかっていうと、この足の指のケアって、その足の指の筋肉を緩めるエクササイズっていうか施術って、筋肉が硬いと何やってるか分かんないんですよ。気持ちよくもないし、ただ緩んでくるとすごい気持ちよくなるんですね。で、寝ちゃうんですよ、気持ちよくて。私もやっていただいてた時、それこそこの頚椎ヘルニアがこうあんまり調子が良くなくて、ボディポテンシャルのトレーニングの先輩にパーソナルで見ていただいて言ってた時に、それこそ私も緩めていただいてたんですけど、寝ちゃうんですよ、気持ちよくて。緩んじゃうと。で、その生徒さんも最近寝るようになったんですね。ストレッチ中に寝る、まあそのボディポテンシャルのケアをすると筋肉が、全身の筋肉が緩むから、まあいろんなところをこう骨格を緩めることができるんですけど、骨盤だったり肩甲骨だったり背骨だったりを緩めることができるんですけど、足の指で寝るようになったんですよ。まあ、ちょっと順番があるんですけど、私もその生徒さんにやるときに順番があって、足の指は途中で入れるんですけど、そこの場面になると眠るようになったんですね。で、あ、緩んでんだなっては思ってたんですけど、ここまで気づくほど緩んでた、気持ちいいって言ってもらえるほど足のこの指の周りの筋肉が緩んでたんだなって思うと、 あ、なんか状態がいいな、良くなったんだなやっぱりっていうのを感じましたね。良かったなと思って、何度も言ってるんですけど、足の指ってめちゃくちゃ大事なんですよ。足の裏って唯一床とか地面に接してるとこですよね。立ってる時足の裏で体を支えてるのですごい大事なんですよ。硬くなっちゃうと感覚もなくなっちゃうし、体のバランスも悪くなっちゃうし、で血液とかリンパの流れも悪くなって、それこそ冷えとかむくみにつながってくるんですよ。で疲れるとこの足の指の周りの筋肉すごい硬くなってるんですね。でそれをこう緩めるっていうのが結構疲労回復にもすごくよくって、私的にはすごい大事なとこだなって思ってるんですけど、そこが、まあ、やってるうちに私もだんだん柔らかくなってきたなとは感じてたんだけど、まあ、ここまで自分で気づく、やらないねっていうふうに気づく、すごく気持ちいいんだよって言ってくれるところまで緩んでたっていうところがちょっと私は嬉しかったですね。肩甲骨のね周りとかもすごい気持ちよくて、肩甲骨がね緩むとやっぱ寝ちゃうんですけど、私もすごい寝ちゃうし瀬戸さんも寝ちゃうんですけど、筋肉をこう緊張している筋肉を緩ませてリラックスさせるっていうのもすごく大切。カチカチなままだとね筋肉良くないですから、伸び縮みする筋肉を内側から、外側じゃなくて内側から作るっていうことが結構大事だなっていうのは私も自分が経験してすごく思ってます。アウターマッスル、まあ、外側の筋肉がいくら柔らかくても中が硬いと怪我につながっちゃうことってあって、これも何度も話してますけど、頚椎ヘルニアやった時とか、まあ、その後とかもそうですけど、私アウターマッスルはすごい柔らかかったんですよ。180度に普通に開脚してたし、スプリットみたいなのもできたし、床にベターってついてたんですね、こう開脚してね。でもヘルニアはこう良くならなかった。もうずっと痛かったし、しょっちゅう針に行ってたけど、インナーマッスルを緩めて、そして動きを変える、インナーの動きを変える、体の動き方、動かし方を変えて改善してたので、やっぱりこうインナーで大事だなっていうふうに思っています。うん、まあ、ちょっとだから硬すぎる人は分かりにくいんですよ。ただ最初何やられてるか分かんない。でセルフケアもできるんですけど、セルフケアなんてもっと分かんない。だけど緩むとめっちゃくちゃ気持ちいいんですよ。体が癒されるって感じですかね。で疲労回復も早いし、ただこのインナーマッスルのケア、ボディポテンシャルっていうのはそれこそ本当に体硬い人には分かりにくいので、やり続けて緩んでくるまでやるっていうのが大事ですね。あんだけ体が硬すぎてカッチカチだった生徒さんが足の指気持ちいいって言うっていうのはすごいことなんですよ。良くなってる、筋肉の状態が良くなってるってね、いう状態なんで、ちょっと私はとても嬉しかったです。やっぱりこう何事も継続しないと意味がないんですよね。途中でやめちゃうことほど本当にこうその努力が無駄になることってないなって思うので、何事も結果が出るまでやり続けるっていうのは大事かなって思います。なんか信じられなくなるんだろうね。すぐに結果が出ないとやっぱりダメかもって思うところはちょっと傲慢かもしれない。だって、まあ、ダイエットとかもそうだけど、長い年月かけてその体になってきたんだから、それぐらいの時間かけて戻していく、まあ、ダイエットだったら痩せていく必要があるわけでしょ。そんな簡単に戻せないですよね。それから体の硬さだったりとか、まあ、どっか痛いところがあるという方だったら、その痛みの改善、そして痛みを感じない、痛まないような体作りっていうのはそれなりに時間がかかるんだって思って取り組む人の方が改善します。本当に、うん、時間かかるんだと思ってコツコツやるっていう人の方が実際1年後の経過はいいですよね。ダイエットもそうだけど、 すぐに結果を出さないともうやめちゃうみたいな方は結局1年後も変わってないんだけど、まあ、長い時間かかるんだと思って、地道にコツコツやる人の方が1年後こう痩せてたりとか体の状態が良くなってたりするなっていうのは私は思います。途中でやめるのは良くないですね。はい、ということで、今日はフットケア、まあ、足の指の筋肉を緩めるというお話をしてみました。なんかね、こういう、こうフットケアのレッスン、ショートレッスンとか肩甲骨のケアのショートレッスンとかやりたいなっていうのをやっぱ今でも思いますね。やりたいなって、ちょっと作ろうかななんていうふうにも考えてますので、興味がある方いたら、まあ、コメントだったりレターだったりいただければと思います。はい、まあ、イベントでもいいですかね。フットケアイベントとかね、体のケアのイベントとかやってもいいかもしれませんね。はい、ということで、まあ、そんなイベントができた際には皆様の方にもお伝えいたします。はい、それではメグでした。